今日はエゼキエル書39章です。このところには悪に対する神の裁きが語られています。一節に、ゴグよ、私はお前を敵とすると主なる神様はエゼキエルに告げられました。ゴグというのは確かに神様に敵する国を指すと思われるわけですけれども、しかしこれはこの世の主権者悪魔によって支配され、そしてまた完全に神様に敵対する者の総称ではないだろうかと、そのように思います。4節に、お前とお前のすべての部隊、お前と共にいる国々の民はイスラエルの山々に倒れ、私はお前をあらゆる種類の猛禽や野獣の餌食とする、お前は野に倒れる。この世の悪は完全に神様によって倒され、そして滅ぼされるということになるわけです。7節に、私は私の聖なる名を私の民イスラエルの中に告げ知らせ、二度と私の聖なる名を汚させないという言葉が出てきます。特にこのイスラエルの中に告げ知らせ、それは私たちにも実は告げ知らせられているということではないでしょうか。聖書は過去の書物ではありません。未来をも語るものであり、そしてまた私たちはこのことを聞かなければならないわけです。そしてゴグは滅ぼされ、9節を見ると武器は7年間それらで火を燃やす。そして11節を見ると、ゴグのために墓場となる場所を設けると語られてあります。そして12節には、7ヶ月間イスラエルの家はその地を清めるために彼らを埋め続ける。ゴグに追随する悪は完全に滅ぼされ、そして埋められ続けられるわけです。そしてそのことは47節にも続き、えり分けられた特定の人々が地を行き巡り、そして取り残されている者たちを埋めてその地を清める。もう地上に残っている悪をことごとく洗い出し、そしてすべてを葬り去る。そして16節には、こうして彼らは地を清める。完全にこの世の悪が裁かれるということであるわけです。17節以降には猛禽や野獣の餌食になることが語られているわけですけれども、21節に、私が国々の間に私の栄光を表すとき、国々の民は皆私が行った私の裁きと私が彼らの上に置いた私の手を見るとあるわけですけれども、神様は歴史の中にも働かれるということを知らなければなりません。エジプトやまたこの栄えていた多くの国々の栄枯盛衰があるわけですけれども、バビロンもついには滅び去っていってしまうということがあるわけです。そうした国々の衰え、裁き、それはもう神様の手の中にあるということを見なければなりません。しかし聖書はただ全ての悪が滅ぼされるっていうだけのことを伝えているのではなくて、やはりこの神に属するイスラエルに対して警告が与えられているということを知る必要があります。それは23節を見ると、イスラエルの家が私の信頼を裏切ったトガの家に捕らえ移され、そしてまた24節には、私は彼らの汚れと背きに応じて彼らを罰し、私の顔を彼らから隠したとあるわけです。信頼を裏切った、そしてまた汚れと背きに応じて罰せられたということを私たちは知らなければなりません。神様は罪を憎まれる方です。決して罪を甘んじて許される方ではありません。必ず罪は裁かれるということを私たちは知らなければいけません。26節を見ると、 彼らは自らの恥辱と私に対するすべての不信との責めを負うとあるわけです。神様は決して罪を見逃される方ではないということを知らなければいけないわけです。しかし神様はまた25節を見ると、今私はヤコブを回復させ、イスラエルの前科を憐れむ。これは我が聖なる苗の私の妬みによるという言葉が出てきます。ヤコブを回復させる。ヤコブは兄を欺き、父を騙して、そして彼は家督を手に入れようとする肉の人であったわけです。しかし、その悪事がすべて明らかにされ、彼は杖一本持って出なければならなかった。しかしその中に彼は主なる神を仰ぎ、そしてまた神様によって回復の道を歩んでいくことができるようになったわけです。もちろんその後も多くの苦難を彼は通らなければなりませんでしたけれども、神様は回復をさせてくださる。そして28節に、私は彼らを国々に引いていかせたが、また彼らを彼らの地に集め、イスラエルの地に再び回復して集まってくることができる。それはもう神様の憐れみ、そしてまた妬むほどに愛される、その愛のゆえに回復せられるということを忘れてはならないわけです。私たちも時には信頼を裏切るということがあるのではないかと思います。そして私たちの心の内にある汚れ、そしてまた神様に背を向けてしまう、その肉の思い。しかし神様は不信と、そしてまた神様に対する背きの罪を責められるということがあるわけです。じゃあ私たちはどうすれば神様にこのもう一度立ち返ることができるんだろうか。それは29節に、私は二度と私の顔を彼らから隠すことはない。なぜそういうことができるんだろうかということを思います。私の顔というのは神の臨在ということです。私たちは肉の思いにとらわれているときに、その欲望を実現しようとするときに、私たちの心の中に神がおられるという思いがあるでしょうか。おそらく忘れている、そして神様に背を向けてしまっているという状況に陥っているのではないでしょうか。しかしそれを解決するのは、実は29節の後半にある私の霊をイスラエルの家の上に注ぐからであるという言葉です。私の霊、すなわち聖霊がイスラエルの上に注がれる。イスラエルの家とは言うなれば私たちの心、魂ではないかと思います。私たちの魂が聖霊によって満たされる。そしてそのことによって私たちはこの肉の欲から解放される。それに打ち勝ち、そして喜んで神様の御心を行う。それが可能となるということです。よろしく聖霊に満たされなさいという言葉がありますけれども、私たちはもう一度この世の中にあって、一体何が神様からの祝福であり、祭典であるのか。それは神の聖霊が私たちのうちに望まれ、また満ちあふれ、私たちは本当にこの滅びから救われ、罪が許され、イエス様の十字架の愛によって神のものとせられた。それが私たちに対する神様の大いなる救いの約束であり、また回復の恵みである。私たちは絶えずご聖霊によってこの十字架の贖いの祝福、そしてまた愛の交わりを豊かに与えていただいて、罪に打ち勝ち、そしてまた滅びから神の御国を目指していく、そういうものとさせていただきたいと思います。